皆さんこんにちは、チャンネル正論です。今日は安藤編集員とともにお送りします。はい、まずはじめにですね、こちらをご覧ください。 JA フーズ大分様にご協賛をいただいている、商品、こちらの5つですねを、ですね、視聴者の皆さんにプレゼントしたいと思いますんで、番組の最後に案内が出ますんで最後までご覧ください。こちらに並んでるのは、これは、はい、別ですね。これは正論の日本酒です。こちらもぜひ、ですね、注文の方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、安藤さん、今日は 3.11、ですね、13年前の、この日、あなたどこにいました？
私はね、社会部の担当記者でしたね。
なるほどね。
確か、自民党の部会で、はい、学校の震災対策を、が遅れてると、いうことを散々こうつけ、まだ野党時代だったんですね。はい、自民党は。
民主党政権ですね。
民主党政権でしたから。うん、で、けしからんなと、民主党の中でまたそういうものが遅れてんだなと思って、戻ってきたら、ぐらっと揺れてですね、その日に出す原稿は全て吹っ飛び。
まあ、それはそうですよね。
まあ、もう地震一色になったと。うん、まあ、そういうのを覚えてますよ。うん、
なるほどね。今日はその、まあ、3.11 の原発事故、まあ、3.11 の地震もそのものも非常に大きかったんですけど、その後の東京電力福島第一原発の事故、
はい、
これもですね、まあ、未だに尾を引いているということなんですけども、うん、今日のメインテーマは、その、第一原発からの処理水、
うん、
これを核汚染水と言っている中国が、
はい、
実はどういうことなんでしょうか。
中国の原発がですね、2022年に放出した排水に含まれる放射性物質、うん、トリチウムですね、量は、東京電力福島第一原発処理水の年間放出計画量の上限と比べて最大9倍に上ると。
9倍、つまり、その、第一原発から出た処理水は、はい、核汚染水と言いながら自分のとこから出ている、自分の、うん、中国国内の原発が出ているトリチウムは9倍っていうことはどういうことですか？
要するにトリチウムが濃い。
取っていくですね。
濃いトリチウムを、しかも9倍濃いのを中国の方が流してると。うんうん、で、要するに人様のね、こう、うん、出してるものについてはですね、うん、核汚染水とか言ってるんだけど、まあ、これは何て言うんですかねって、まあ、聞きたくなるようなですね。
ですね。これ共同通信の報道なんですけども、この資料は、実は中国の資料なんですね。中国が、中国核の年間の資料をもとに、
はい、
だから中国側が発表するやつでしょ。
そうですね。格納年間っていうんで、22年の原発の運用状況、安全性なんかが記されてるわけですよ。
うん、
で、その中で13原発合計19箇所の観測地点で放射性物質を調べたら、7割以上に当たる15箇所の排水に含まれるトリチウムの量が、うん、福島第一原発から放出が計画されるトリチウムの22兆ベクレルを超えていて、
うん、
特に浙江省から出される、まあ、これ新山っていうものかな、
うん、
その原発がですね、22年に放出したトリチウムは202兆ベクレルと処理水上限の 9.1 倍だったっていう。うん、まあこれ、共同さんが、うん、まあ報じてるわけですね。
そうですね。うん。共同通信が報じてるっていうのは意味ありますね。何かとね、いろいろ言われる共同通信ですが、まあ、つまりちゃんとした中国の資料をもとに、データは、中国の資料だと。いうことは、これ、去年の8月に、日本から、その処理水が放出されたことについて、中国は激しく抗議しね。
そうですね。
ね、他のに対して何なんでしょうね。
うん。誤解のないように言っておくとですね、うん、これがその加圧水路であったりですね、
はい、
あるいはその重水路、PWR とか、PHWR とかいうらしいですけど、うん、まあそうしたものであるならば、一般的な放出量であるっていう、うん、まあ中国が出してるのはね。うんうん、ただ、まあ、 言えることとしては、はい、中国が言ってることがいかに言いがかりなのかということは、うん、まあ言えるのかなと。うん、要するに、まず自分のところが、うん、まあちゃんとすればいいものを、うん、日本に対してそういうふうな言い方をすると。うん、日本だけが、こう、出したものは、核汚染水呼ばわりされてるっていうことは、これ、やっぱりきちんとですね、うん、中国側にも認識してもらわないとですね、うん、やっぱりいかんのかなというふうには思いますね。
これ僕は中国問題の専門家の人から聞いたんですけど、はい、なぜ中国がここまで、うん、その日本産水産物の輸入を停止禁止したりですね、うんうん、いろいろ制裁した強い態度に出てきたかっていうのは、結局習近平国家主席が核汚染水というふうに言っちゃったから、もう引っ込みがつかないんだ。
最高トップがね。
トップがね。だからまあいかにも独裁国家にありがちな対応で、トップが言ったから、もう、下の人たちは、いやいや、これは処理水ですとは言えなくなっちゃって。っていうような。
いさめられないわけですね。
もう、いさめるなんていう言葉はな、中国にないよ。
殿と。
殿ご乱心なんていうのは、そんなのは、独裁国家にはないですよ。うん、それはもう粛清されるから。
うん。
ね。全人代ではもう、李強首相は記者会見すらできないと。
うん。
つまりもう、今まで全人代っていうのは最後の首相会見っていうのは非常に注目されてて、ええ、まあ、なかなか中国なんていうのは、トップが記者会見するなんてことはないから、
はい、
毎年注目されたんだけど、もう今年からその首相の会見すら必要ないと。つまりもう、首相ですらもうワンオブゼンに過ぎないというぐらい習近平国家主席の、まあまあ、力が強くなったっていうところで、この処理水問題もその一例であってね。
うん、
もう、この去年の11月の日中首脳会談でも、まあ、習主席は処理水を核汚染水と表現してですね、岸田首相との間で平行線だったということですね。
でも、中国のその文献にはですね、うん、9.1 倍っていうふうに、まあ、わかるわけですよね。
わかりますね。
うん、それどうなっちゃうんですかね。データの方が加工されたりしないことを願いますけどね。うん、
ねえ。だから、うん、これ多分、この日中首脳会談だよね。習主席の方から、首脳間で意思疎通をやっていきましょうと、うん、岸田さんに、うん、岸田首相に呼びかけがあったらしいんですよね。うん、岸田首相も全くその通りですね、と。
うん。
だから今度首脳会談に行った時、岸田首相が、提起すればいいと思うんですよ。
ちゃんとね。
これを、この報道をね。
はい。
で、オタクの、データによると、
うん、
中国の原発から出しているのは日本の処理水の9倍ですけど、うん、どうなんでしょうと、
うん。ね。どうでしょう、日本にこんないろんなこと起きてますよね、うん、まあなんかラーメン屋に電話かかってきたりもしたじゃないですか。
電話かかってきましたね。ね、大変な思いしてね。
で、しかも中国語でね、
うん、
バカ野郎とか言って、最後になんか。
そうそうそうそう。
まあだから、やっぱり、それは独裁国家であっても、やっぱりそうやかな、うん。これ困りますね、本当に。
うん、で、これ日中のね、その、専門家による議論ではね、
はいはい、
科学に立脚した議論を、
はい、
日本側は呼びかけてるんですけど、うん、で、中国側は、国内外の合理的な懸念に厳粛に向き合うべきだと、習主席は言ったわけ。
合理的な懸念。
合理的な懸念というふうに。
合理的な懸念。
言ってるわけ。
はい。じゃあその9倍を上回るのにも合理的な懸念を示していいわけですね。
そうそうそうそう。これだから習主席がこれは言った言葉だから。
はい。
この合理的な懸念っていうのはね。はい、だから、これは日本側から提起すべきだと思いますよね。
合理的な懸念を示してですね。
そうそうそうそうそう。
合理的な懸念返しをすべきです
よ。でも中国はね、この問題で振り上げた拳をどう下ろすかっていうのは分からなくなったんです。他の国は全然同調しない。まあ、せいぜいロシアとか北朝鮮とかいうね、同じ先制国家しか、この処理水の問題である。
そうでしたよね。確かに。
韓国もだって同調しない。
うん。
かったんですよ。
うんうん、
だから、どうしていいのか自分たちでも分からなくなった。
まあ、そこにはね、外務省のいわゆる粘り強いこう働きかけとか、うん、そういうものもまああったんでしょうけど。
まあそうです。
だけどやっぱり本質的に 間違ったことしてないわけで、うん、何もその、核汚染水呼ばわりされるような筋合いのものではないから、うん、やっぱり中国自体がそうやって盛り上げようとしたものの、うん、図らずも失敗したっていう、うん、まあそういうことですよね。
そうですね。うん、そういう象徴的なことでですね。
そういうことですよね。日本の立場を危うくするっていうことを画策してるわけでしょ、要は。
そうですね。
うん、だからそれに失敗してるっていう、でも、なお、振り上げた拳の下ろし方がわからないと。
うんうん、いうことですよね。だから日本はもう提起すべきだと思いますよ。水産物のね、輸入停止の即時撤廃とかね、うん、というのをね、アクションを起こしていってもいいと思いますよ、
ね。だいたい取りに来てますからね、中国からね。
そう。
海産物は。
そうなんですよ。ひどい話であって、ね。
ひどい話です、本当に。う
ん、だからやっぱ中国にはちゃんと言っていかないとダメだと思いますよ。
ああ、まあ、うん、そう、本当そうなんですよね。
で、なかなかね、首脳会談できないけど、そういう機会があったらね、もう首脳会談でやっぱりね、この、去年の11月に、あなたはこう言いましたけども、合理的な懸念と言いましたけど、私たちもね、その言葉を返したいと思います、
ね。ちょっと乗し付けて返してほしいですよね。うん、ね。
というふうにですね、うん、言っていかないといけないというふうに。
いけないですね、
うん。うん。思います。
はい。
ということでですね、まあこの13年経ちましたけど、半年早く、まあ今年1月には能登の地震起きましたけども、うん、本当に、我々は大変備えをね、いつ起きるかわかんないということで、備えをしなきゃいけないですね。
そうですね。うん、
じゃあ水曜日またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。失礼いたします。